出エジプト決勝の学び41週マクヤと祭司の体系第1日ローマ数字1命と建造は聖書の基本的で中心的な啓示です。 A 命は建造のため、すなわち三一の神の団体の表現のためであり、建造は命のものです。ヨハネ11章25節、イエスは彼女に言われた。私は復活であり命である。私の中へと信じる者はたとえ死んでも生きる。1. 命は内容であり、建造はその内容の団体の表現です。 2. 命は神ご自身であり、建造は団体の有機的な実態における命としての三一の神の表現です。マタイ16章18節、そこで私もあなたに言う、あなたはペテロである。私はこの岩の上に私の教会を建てる。ハデス黄泉の門もそれに勝つことはない。ローマ12章5節、私たちも数は多いのですが、キリストの中で一つ体であり、そして各自は互いに主体なのです。 B 命はキリストの中で具体化され、その霊として実際化されている三一の神であり、ご自身を私たちの中へと分与し、私たちに教授を与えます。建造は教会、すなわちキリストの体、神の霊の家であり、神の拡大また拡張として神に団体の表現を得させます。コロサイ2章19節、頭に結びついていないのです。この方から体全体は節と筋によって豊かに供給され、結合され、神の増し加わりによって成長するのです。 C ヨハネによる福音書が掲示しているのは、三一の神がご自身を命として彼の信者たちの中へと分与するということ、またこの分与の結果として信者たちが神の建造、神の拡張、拡大、団体の表現となるということです。ヨハネ1章4節、彼の中に命があった。この命は人の光であった。ヨハネ10章10節、盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他ならない。私が来たのは羊が命を得、しかも豊かに得るためである。 D 主の回復は命と建造の回復であり、それは私たちが建造されて神の家、またキリストの体としての紹介となるためです。エペソ2章21節、その方の中で建物全体が共に組み合わされ、主の中にある聖なる宮へと成長していき、22節、その方の中であなた方もまた共に建造されて、霊の中にある神の住まいへと至るのです。 E 聖書の中心的なビジョン、すなわち神の家の建造は、聖書の最も主要な部分、また聖書から抽出されたエキスであると考えられます。
第2日ローマ数字2、出エジプト記の神聖な記録の順序において、祭司の体系は幕屋の後にあります。出エジプト記27章20節、またあなたはイスラエルの子たちに命じて、叩いて取ったオリブの純粋な油を明かりのために持ってこさせ、灯火を絶えず燃やしておかなければならない。21節、集会の天幕の中、証の箱の前にある垂れ幕の外側で、アロンとその子たちは夕から朝まで秩序正しくエホバの御前でその灯火を整えなければならない。それはイスラエルの子たちが世々にわたって守るべき永遠の掟である。 A 出エジプト記第27章20節から21節が掲示しているのは、幕屋が存在するようになった直後、祭司が灯火を灯す必要があったということです。このことが示しているのは、霊的に言って祭司の体系と幕屋は一つの実体であったということです。 B 予表において、 つの実体としての祭司の体系と幕屋が表彰するのは、神のあがなわれた民からなる紹介が霊の家また祭司の体系であるということです。出エジプト記25章8節、彼らに私のために聖なるところを作らせなさい、それは私が彼らの中に住むためである。28章1節、またあなたはイスラエルの子たちの間からあなたの兄弟アロンとその子たち、すなわちアロン、アロンの子ナダブとアビフ、エレアザルとイタマルをあなたの近くに来させ、私に祭司として仕えさせなさい。 C 出エジプト記の絵を通して、神は神のあがなわれた民が幕屋であり、また祭司の体系でもあることを啓示しています。新約における予表の成就において、幕屋と祭司の体系は一緒にされています。1. 旧約において家と祭司の体系は分離されていましたが、新約において霊の家は祭司の体系であり、祭司の体系は霊の家です。 2. 私たちは幕屋を持たずに祭司の体系を持つことはできませんし、祭司の体系を持たずに幕屋を持つこともできません。 3. 私たちは霊の家でないなら祭司の体系となることはできません。同様に私たちは祭司の体系でないなら霊の家となることはできません。 4. 紹介の二重の機能、すなわち住まいの機能と祭司の体系の機能は、幕屋と祭司の体系によって予表されています。出エジプト記の予表で神は二つの事柄を用いて紹介の機能を描写します。まず、紹介は神の住まいとして機能します。紹介がないなら、神にはホームがありません。紹介のもう一つの機能は、神に仕えることです。私たちは神に住まいをもたらすとき、また彼に仕えるのです。
第3日、ローマ数字3。出エジプト記において、幕屋が祭司の体系の前に述べられているという事実が強調しているのは、信者たちが建造されて神の住まいとなる必要があり、それによって団体の組み合わされた祭司の体系として神に仕えることができるということです。出エジプト記27章21節、集会の天幕の中、証の箱の前にある垂れ幕の外側で、アロンとその子たちは夕から朝まで秩序正しくエホバの御前でその灯火を整えなければならない。それはイスラエルの子たちが世々にわたって守るべき永遠の掟である。28章1節、またあなたはイスラエルの子たちの間からあなたの兄弟アロンとその子たち、すなわちアロン、アロンの子ナダブとアビフ、エレアザルとイタマルをあなたの近くに来させ、私に祭司として仕えさせなさい。 A 祭司の体系は共に建造された祭司団であり、一つの実体として生活し奉仕します。 B 建造がなければ祭司の体系を持つことは不可能です。 1 祭司の体系は単独の信者たちではなく団体のものです。祭司の体系は共に建造された祭司たちからなっています。2. 祭司の体系の奉仕は組み合わせにおける団体の奉仕です。この団体の奉仕は主が今日尋ね求めているものです。 3. 建造がなければ祭司の体系は崩壊します。建造がなければ私たちは祭司の体系を持つことはできません。 C 祭司の奉仕は建造され建造する働きです。エペソ2章21節、その方の中で建物全体が共に組み合わされ、主の中にある聖なる宮へと成長していき、22節、その方の中であなた方もまた共に建造されて霊の中にある神の住まいへと至るのです。1. 私たちの働きの一つの面は建造されることであり、もう一つの面は建造することです。2. 私たちは建造されることによって建造しています。これは真に祭司として神に仕えることです。3、神に祭司として仕えることは神の住まいを建造することであり、それはまた建造されることです。4、私たちは祭司の奉仕と建造とを分離することはできません。私たちは建造されて初めて正しい祭司であって、真の建造の働きを遂行しているのです。5、建造されて霊の家になっていることが奉仕の基本的な条件です。私たちは建造されていないなら奉仕することはできません。6、私たちは建造されて祭司の体系となるとき、神に受け入れられる働きを持つことができます。7、これは私たちが見る必要のある驚くべき光です。私たちの祭司の体系は建造でなければならず、建造のためでなければなりません。
第4日 D 祭司の体系は家と等しく、家は建造にかかっているので、祭司の体系も生徒たちが建造されることを必要とします。第1ペテロ2章5節あなた方自身も生ける石として霊の家に建造されていきながら、聖なる祭司の体系となってイエス・キリストを通して神に受け入れられる霊の生贄を捧げなさい。9節しかしあなた方は選ばれた種族、王なる祭司の体系、聖なる国民、所有として獲得された民です。それはあなた方を暗闇から驚くべき光の中へ召してくださった方の美徳をあなた方が告げ知らせるためです。1、第1ペテロ第2章5節における家と祭司の体系の順序は、出エジプト記における順序に基づいています。2、建造の必要のゆえに紹介はまず神の家でなければならず、それから祭司の体系であることができます。3、建造は組み合わせと関係があります。私たちは建造の中へと建造され、組み合わされて初めて主に仕える立場を得ます。仮に私たちが集会場を建てていたとき、すべての材料を積み上げる以上のことは何もしなかったとします。私たちはある材料の美しさを評価したかもしれませんが、集会所、すなわちそこで集会する建物を持たなかったでしょう。家と集会所のいずれについても、材料が共に建てられる必要があります。原則は祭司の体系についても同じです。祭司の体系は家と等しく、家は材料の建造にかかっているので、祭司の体系も生徒たちが建造されることを必要とします。ペテロの第一の手紙、第2章5節でペテロは、霊の家へと建造されるようにと、私たちに命じ、また励ます方法で書いています。すでに強調してきたように、この霊の家は聖なる祭司の体系です。あなたはなぜこの節で、家がまず述べられ、次に祭司の体系が述べられているのかと思うかもしれません。この順序は、出エジプト記の順序に基づいています。そこにはまず幕や次に祭司の体系があります。祭司の体系は幕や家の後に来なければなりません。なぜ霊の家も最初に来なければならないのでしょうか。なぜ紹介はまず神の住まいであって、次に祭司の体系でなければならないのでしょうか。答えは私たちが共に建造される必要があることに見出されます。建造の必要のゆえに、紹介は祭司の体系であり得る前に、神の家でなければならないのです。聖書の強調は、どのようにして清くあるか、あるいはどのようにして霊的であるかについてではありません。そうではなく、強調は神の建造にあります。旧約の奉仕において、宮の中へと入って香を焚く祭司は一人だけでしたが、香を焚くことは祭司の体系の責任でした。
第5日4、私たちの唯一の必要は建造されることです。エペソ4章16節この方から体全体は その豊富な供給のあらゆる節々を通して、またそれぞれの部分の度量に応じた活動を通して、結合され組み合わされ体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。第一コリント14章26節。それでは兄弟たちよ、どうなのですか？あなた方がいつも集まるときには、それぞれの人に詩歌があり、教えがあり、啓示があり、威厳があり、解釈があります。すべてのことを建造のために行いなさい。 A、 聖書の中で強調しているのは、どのように聖となるか、霊的になるかではなく、強調は神の建造です。 B、 真の霊性は建造の事柄です。建造がなければ、すなわち霊の家がなければ、性別、霊性、霊的な力はありません。 C、 聖となり霊的になり力強くなる唯一の道は、神の建造の中へと建造されることです。私はクリスチャンとして初期の頃、建造が極めて重要であることを見ていませんでした。主の憐れみによって、私は救われた時から主を愛してきました。50年以上の間、主に対する私の愛は決してやみませんでした。さらに私は多くの時間を費やして彼を追い求めてきました。私はまた性、霊性、力を追求しました。私はこれらの題目について多くの本を読みました。しかしながら、私の性、霊性、力の追求は失敗に終わりました。最終的に私は、性となり霊的になり力強くなる唯一の方法が、神の建造の中へと建造されることであることを学びました。 D、 私たちは保護されたいなら、神の建造の中へと建造される必要があります。私たちの保護は、私たちの霊性ではなく神の建造です。 E、 最も霊的なクリスチャンでさえ、彼らの生活の中に短所があるのは、建造に欠けているからです。成就する訓練のメッセージの中で、私たちは意見と得意性の問題を取り扱いました。しかし、あなたはどれほど自分を訓練して、意見と得意性の問題を解決しようとしても、もし建造されていないなら、それらのメッセージの何もあなたにとって何の助けにもならないでしょう。私たちが共に建造されて初めて、意見と得意性の問題は対処されることができます。あなたが進んで神の建造の中へと建造され、実際に建造されている限り、意見と得意性の問題は消え去るでしょう。私たちの唯一の必要は建造されることです。真の霊性は建造の事柄です。建造、霊の家がないなら、性別、霊性、霊的な力はありません。ある兄弟は親切で清く霊的であるように見えるかもしれません。しかし、もしこの兄弟が神の建造の中へと建造されていないなら、彼の表面的な霊的富は霊的破産となるでしょう。
第6日、ローマ数字4。神の唯一の目標は建造です。A、 神の目標は常に建造です。B、 永遠にわたって神は新エルサレムを欲しています。今日彼は紹介を欲しています。啓示録21章3節。そして御座から大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に幕屋を張り、彼らは神の民となり、神自ら彼らと共にいて彼らの神となる。C、 もし私たちが主に私たちの間で建造を得ていただかないなら、神の定められた御旨に関する限り、私たちは失敗です。エペソ3章11節。神が私たちの主キリストイエスの中で建てられた永遠の定められた御旨に従っているものです。 1、 神の民の間の状況が失望させ落胆させる状況である理由は、建造が欠けているからです。2、 主はまだ彼の建造の目標に到達していません。3、私たちが神の目標から離れるなら、神の永遠の定められた御旨を成就するために何も行うことはできません。マタイ7章21節、私に向かって、主よ主よという者が皆、天の王国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者だけが入るのである。D、神が欲しているのは、神の民と一の中で住むことができる人、組み合わされて一つ実体となることができる人、彼の住まいとなる人です。詩編133編1節、見よ、なんと素晴らしく、なんと喜ばしいことであろう。兄弟たちが和合して住んでいる。E、私たちは皆見る必要がありますが、主の回復の目標は、私たちの命、またすべてとしてのキリストを回復して、私たちが作り変えられ、建造されることです。コロサイ3章11節、その新しい人には、ギリシャ人とユダヤ人、割礼と無割礼、未開人、スクテア人、奴隷、自由人はありえません。キリストがすべてであり、すべての中におられるのです。第2コリント3章18節、しかし私たちは皆、主の栄光を、覆いのない顔を持って、鏡のように見つめ、そして反映して、栄光から栄光へ、主と同じ形へと、徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。1、私たちが共に建造されるとき、神は建造を得ます。啓示録21章2節、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために着飾った花嫁のように整えられて、天から出て神から下ってくるのを見た。10節、そして彼は私を霊の中で大きな高い山へ連れて行き、聖なる都、エルサレムが天から出て神から下ってくるのを私に見せたが。2、この建造が祭司の体系です。
経験ビジネスライフ編。1、ガラテヤ5章19節。さて、肉の働きは明白です。すなわち、淫行、汚れ、公職。20節、偶像礼拝、まじない、敵意、争い、嫉妬、怒りの爆発、党派心、分裂、分派。21節、妬み、泥酔、円楽、そのような類の事柄です。そのようなことを行う者は、神の王国を継ぐことはありません。22節、しかし、その霊の実は、愛、喜び、平和、辛抱強さ、親切、善良、真実。23節、乳は自生です。命は建造のためです。命はその内容であり、建造はこの内容の団体的な表現です。ですから、私たちに命があるなら、通常建造があるはずです。命と建造は、聖書の基本的で中心的な啓示です。私たちは、聖書が建造のための命で始まっているのを見ます。命は源であり、建造は命の結果です。あなたが主イエスを信じ受け入れた時から、神の命があなたの中に入りました。あなたは主の御名を呼び求め、御言葉を祈り読みすることで、この命を享受することができます。しかし神の御心は、あなたが命を持つことと、命を享受することにとどまりません。あなたは必ず外側の表現も変えられる必要があります。言い換えると、あなたの家庭での子どもや配偶者に対する表現、ビジネスライフにおける同僚や上司に対する表現が、もはや自分の肉からのものではなく、神の命の霊からのものに変えられるべきです。神のあなたに対する御心は、命と建造であり、建造は表現の変化を含みます。
2、第1コリント14章26節、 それでは兄弟たちよ、どうなのですか？あなた方がいつも集まる時には、それぞれの人に詩歌があり、教えがあり、啓示があり、すべてのことを建造のために行いなさい。成就する訓練のメッセージの中で、私たちは意見と得意性の問題を取り扱いました。しかし、あなたはどれほど自分を訓練して、意見と得意性の問題を解決しようとしても、もし建造されていないなら、それらのメッセージの何もあなたにとって何の助けにもならないでしょう。私たちが共に建造されて初めて、意見と得意性の問題は対処されることができます。あなたが進んで神の建造の中へと建造され、実際に建造されている限り、意見と得意性の問題は消え去るでしょう。あなたの得意性は、あなたの有用性を損ないます。得意性は罪や誤りではないのですが、アンバランスでこだわりすぎる部分があるので、他の人との調和を妨げたり、プロジェクトの進め方を偏らせたりします。ところが自分の努力で得意性を対処することは事実上不可能です。しかし神に感謝します。あなたが紹介生活の中で兄弟姉妹と組み合わされ、共に奉仕をするとき、得意性が暴露されます。そのときあなたは自分の得意性を告白し、死聖所に進み出て、主と親密に交わることができます。そうすれば兄弟姉妹と共に建造される中で、あなたの得意性は作り変えられ、調整され、正常化されます。その結果、あなたの有用性は引き上げられます。